はようございます。いつも温かくお祈り、またズーム礼拝へ の皆さんの尊き働き、本当にありがとうございます。東京在住の木戸優子です。もう今賛美の中でだいぶ神様に触れていただき、ちょっと涙が止まらないので、用意してきたものをちょっと読ませていただきます。明かしさせていただきます。お会いするのは初めましての方が多いかもしれませんが、本日は、離れたところにいても、物理的な、距離が遠くても、温かくつながり続けてくれる、神の家族皆さん、そして、仲間とのその受けている愛と神様からの恵みについて明かしさせていただきたいと思います。私は11年ぐらい前になりますが、当時小学校の、息子2人の子育てにもう行き詰まる中で、佳子さんと最初出会いました。で、その頃家庭の中でのセルが、割と盛んにこちらでされていたんですけど、その中の一つの風セルというところに参加させてもらったことをきっかけとして、神様に出会いました。風セルでの学びを通して神様の大きな愛を体験した私は、人や場所に依存するのではなくて、ただただ神様を見上げて生きていくと、そういう平安を知りました。で、なかなかこう信じますと言い切れなかった私に、本当にちょっとずつちょっとずつ、神様の愛を、教えてくれて、いろいろな体験を通して、これ神様かもしれんと思って信じますと言った時ですね、なぜかこう救われると同時に主人の転勤が決まり、東京に引っ越すことになりました。距離としては、津田から、ちょっと離れてしまいましたけれども、東京に来て、もう11年目になりますが、今日まで主に委ねて歩み続けていけるように支え、導き、分かち合ってくれる神の家族仲間、そしてセルの仲間や井戸掘りチームが与えられているので、今毎日生活に不安がない、全くないとは言いませんけれども、そこに持っていって弱さを出すことで、平安に過ごすことができています。では、私がどのように支えられてきたのかというのを少し、お伝えしたいと思います。転勤当初はこう、もう本当に信じますと言って、そのままポンと東京に行ってしまったので、生まれたての赤ちゃんみたいに、こうミルクしか飲めない状態の私だったんですけど、トミちゃんがその時にすごくたくさん一緒に電話で関わってくださって、聖書の御言葉をミルクとか離乳食のようにこう分かりやすく分かりやすくすりつぶして噛み砕きながら与えてくれて、カッコさんには癒しのミニストリーとか、苦しさ、弱さを全部吐き出していいんだよ、という神様に、委ねる恵みというのを与えていただきました。時には東京に来てくださったり、先生も阿部先生も東京に来てくださった時に、公共の公園のところで、あやちゃんと一緒に礼拝を持っていただいたりとか、あと軽井沢の別荘で、分かち合いの集合をしてくださったり、弱さとか何かを覚えるたびに解放の学びや、井戸掘りとか、常に救いの手を差し伸べてくださっていたので、そのように支えられて、こう物質的な距離を感じることなく過ごすことができているんだと思っています。今年度私は、主に賛美したいっていうことをすごく求めていました。すると賛美チームの証があったりとか CD が与えられて、気持ちはますます膨らんできました。で、住んでいる場所でこう自分の力でこう探そうと、つい SNS に頼ったんですね。するとそこにはパワフルにこう喜びあふれる賛美をしているゴスペルチームが出てきて、それがもう毎日毎日ポンポンポンポン上がってきて、ここだと思って早速体験会に行きました。体験会では久しぶりにたくさんの方と一緒に声を出したり、音を合わせて歌うっていう楽しさに心躍りました。で、入会して、申し込みをして初めてのレッスン、なんか行ってみると違うかも、ん？なんかここがざわざわすると思って、回を重ねるごとに、なんかざわざわが止まらんと思っていました。そうですね、私が探し当てていたのは、講師が 教えてくれるグループでレッスンを受けるというゴスペルスクールというところを探し当てたんです。でレッスンということは月謝を支払ってクリスチャンではない方と声や音を合わせる、というで歌っていくっていうレッスンなので、それこそL と R の発音を注意されたりとか、たくさんの練習するこそ上手くなるのでもっと練習しなさいと言われたりとか、いろんなところでコンサートをされているチームだったので、その都度パートリーダーのオーディションがあって、オーディションに受かったのはこの方です、残念でした、皆さんもっと練習しましょうみたいな、ここに立ちたい方は練習してくださいみたいなメールが、いろんな内容のメールがもう会員専用のメールというか会員になってしまったので、バンバンバンバンこうやってきます。でもう それがもうだんだん苦しくなってしまって、で突然また中にはですね、変な勧誘をされる方もそういう集団に対しているみたいで、それに対して会員規約を変更しました、絶対に禁止行為ですよ、何してるんですかみたいなメールとかもやってきて、もう頭の中がパニックでハテナが飛びまくって、しまいました。で、まあよく考えればゴスペルスクールなので、まあそれは東京でもどこでもスクールとしては当たり前のことで、スクールが悪いわけではなく、ただ私が求めていたものは神の家族と主を賛美すること、主が心に触れてくださるこの祝福の時間をこう一緒に味わいたいっていうことだっていうことを、そこでもう聖霊様がな、そうだろう、違うよと教えてくださったので、即退会しました。で退会して気づいたことがあるんですね。井戸掘りでこう退会してさ、やっぱり違ったと思うにゃって言って話してた時に、月謝払ったな、月謝分を貯めてたら、あら飛行機乗れるんちゃうってなって、あ乗れるやんって言って、じゃあもうあれこれ考えてない、自分の思いで動くんじゃなくて、やっぱり津田の教会で皆さんと一緒に賛美することを私が求めているんだっていうことにすごく示されたので、ちょっと家族にですね聞いてみたんですね。で今家族の状況が、二人息子は成人してもう手がかからない状態で、なんとありがたいことに主人ちょっと転職しまして、週末に出張が多い仕事に変わっていて、週末一人で家にいてもひまちゃんアピールができる状態にあったので、ちょっと教会本当に行ってきてもいいかな、月謝払うのやめたけんみたいな感じで言ったら、いいんじゃない、行っといでよって言って、なんだもっと早く言えばよかったのにぐらいの勢いで言ってくれて、なんと10年ぶりに今私はここにいます。はい、神様は本当に思いもやらないタイミングで祈りを祈っていれば叶えてくださるんだっていうことを体験した、証です。与えられた御言葉だから言っておく。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。マルコ 11-24。求める中でシンプルにまっすぐにただ主を見上げて祈って信じるっていうあふれる恵みを受け取ることができて、素晴らしい仲間と皆さんとに支えられて私はここにいます。また、津田を離れても歩み続ける環境を整えてくださっているスタッフチームの皆さん、そして私に勇気を与えてくださる賛美チームの皆さん、会計のこと細かいこととかもたくさんやってくださる、つながり続けてくれているみちみち、ありがとうございます。すいません、いつも迷惑かけてますが、本当にそのたくさんの働きに感謝して、全ての栄光を主にお返しします。ありがとうございます。次はいくちゃんです。
おはようございます。主に助けられた私の体、今年1月に目の上にヘルペスが一つでき、治療中にもかかわらず皮から頭に帯状疱疹が広がり、顔や頭にできた時は要注意と知っていましたが、私の体の中に入り込み進行していきました。そんな時、イエス様助けてくださいと祈りました。なんとイエス様が私のそばに来られ、大丈夫大丈夫と言ってくださいました。嬉しくてホッとしました。その後回復していく途中、顔口の歪みがあり、涙が止まらなくなり、救急車で高松の病院へ、ヘルペスの再発ではなく後遺症であると診断され、 体力が落ちるとまたなりますよと言われました。入院ではなく自宅で安静にし、目薬は30分おきに点眼すること、大量の飲み薬をきっちり服用すること、指示通り飲みました。初日は1日に40錠です。大事な薬ばかりなので何回も確認しました。目薬をさした後は顔、頭のマッサージ、そして首、背中と次々とマッサージをしました。これが後に効果が出てきました。この話は以前明かしさせていただき感謝しました。よくぞここまで元通りに回復できたなと思いました。神の御業のおかげです。イエス様、大丈夫大丈夫と言われた通りでした。感謝します。これも教会の皆さん、仲間や家族の取りなしの祈りのおかげです。感謝します。8月にヘルペスの予防注射があり、とても痛く高熱が出るわ、腕は大きく腫れ、しこりができ、今までした予防注射の中では一番最強でした。10月に2度目の注射です。するのがとても嫌で、2回注射しないと効果がないと言われ注射しました。1回目よりは少し楽で感謝しました。この話はここでハッピーエンドではなく、11月の初め、右耳の上にパカパカと音がして耳鼻科にすぐ行きました。診察する椅子からここのベッドにと先生が言われ、頭をしっかり押さえ、足も押さえられ、少しでも動いたら鼓膜が破れるからと、じっとしといて言われ、痛くても動かせませんでした。後で先生が、鼓膜に かさぶたがいっぱいくっついていて、その剥がれた一部が鼓膜の上に乗って音がしていたそうです。私は耳の中、鼻の中にヘルペスができたことを思い出し、それを伝えました。聴力検査やいろいろ検査してもらいましたが、年相応で問題なしでした。イエス様ありがとう。いろんなことがありましたが、私の体を守ってくださったことを感謝しました。テレビでヘルペスの後遺症で何年も治療している人や、三半規管の後遺症の人は手術しているのを知り、皆様もヘルペスに注意していただきたく思いました。最後にイエス様に感謝します。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝します。この御言葉に感謝している毎日です。イエス様に栄光をお返しします。